おはようございます。ただいまから2024年4月14日第3礼拝を始めます。前奏のうちに静まり、心を神様に向けましょう。生きるを賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。愛と恵みに満ちた神様、週の初めに神の家族と共に礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。私たちは今礼拝への喜びと期待を持って御前に集っています。今日は特別な日です。土浦恵教会が創立70周年を迎えました。あなたはこの教会に宣教のビジョンを与え続けてくださいました。あなたと共に歩んだ70年です。これまで守り導いてくださったことに感謝いたします。これからも私たちが心を一つにして あなたが願っておられることを追い求めていくことができるようにお導きください。私たちはまだあなたを知らない多くの方たちにあなたの愛をお伝えしたいと願っています。力と愛と慎みの霊を与えてくださる神様、私たちを強めてください。私たちを用いてください。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると励ましてくださる神様、私たちはこの新しい週もあなたを見上げ希望を持って歩んでいくことを願います。今日はかつて私たちを牧会してくださったほぼ先生がメッセージを取り継いでくださいます。感謝いたします。あなたが今日私たちに伝えたいことを私たちがしっかりと受け取ることができますようにお導きください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は創立記念礼拝です。創立記念礼拝に伴ってほぼ弘樹先生をお招きいたしました。ほぼ先生をご存知の方もちろんここにたくさんいらっしゃいますし、ほぼ先生をご存知でない方もいらっしゃると思います。ほぼ先生は土浦恵み教会で19年間牧師としてお働きをされました。私自身にとっても恵み教会に大学生の頃初めて来た時に元気な笑い声で声をかけてくださった青年担当牧師がほぼ先生でありました。そしてほぼ先生と8年7年でしょうか、一緒に牧会スタッフとしても働きをさせていただきました。でほぼ先生にこう育てられた今も40代とか30代の子たちがたくさんいます。中高科をずっと担当されて、またティーンズにこう発展していくのもほぼ先生が関わられましたし、礼拝からまたオープン礼拝に変わっていくところもすべてほぼ先生が担ってくださいました。また教会の働きだけじゃなくて、この地域の働きですね、特に小学校の PTA 会長とか中学校の PTA 会長をなさって、実はほぼ先生のファンがいらっしゃって、今でもたまにこうほぼ先生元気ですかってこう聞かれることがあるんですね。私ほぼ先生のファンなんですって。でこういう方もいらっしゃって、これは第三礼拝はオンラインで流れないのであれですけども、ほぼ先生がいらっしゃってた時に家庭集会来てたんですけども、ほぼ先生いらっしゃらなくなったら家庭集会いらっしゃらなくなった方もおられるぐらい、ファンの方もいらっしゃったりしてました。でほぼ先生本当に恵み教会のここまでの成長を語る上で、決して、こう外すことのできない牧師先生なので、今回お招きをさせていただきました。ほぼ先生が語ってくださる御言葉に期待をしたいと思います。ではまず、聖書の御言葉をお読みいたしますのでお開きになってください。旧約聖書申命記2章7節の御言葉になります。旧約聖書申命記2章7節の御言葉です。お読みいたします。申命記2章7節。事実あなたの神 主はあなたのしたすべてのことを祝福し、この広大な荒野でのあなたの旅を見守っていたのだ。この40年の間、あなたの神、主はあなたと共にいて、あなたには何一つ欠けたものがなかった。では70年の旅の向こうへという題で、保母先生に御言葉を取り継いでいただきます。拍手を持って歓迎いたしましょう。
皆さんおはようございます。また70周年ですので、70周年おめでとうございます。はい。これ第一礼拝も第二礼拝もそうなんですが、これ言ったら誰も反応できないんですよね。確かにそうですよね。おめでとうって言われてもどう言っていいのかと思いますよね。はい。本当に、でもこの機会にですね、来ることができました。嬉しく思います。また初めてお会いできる方も本当に、初めまして。これからですね、また何か、ぜひよろしくお願いしたいと思います。2011年の3月にちょうど大震災の時ですから、その時に私は名古屋の方に移りましてですね、ですけど、今のちょっと少し紹介しますと、名古屋のもう真ん中に大須というところがあるんですね。でこれは、徳川家康が400年前に作った寺町なんですね。当時の東海地域にありました有力な神社仏閣を集めて、40ほどの集めまして、名古屋のど真ん中をバーンと作ったんですね。で、そこに、70年前に、大須観音というのが一番大きな観音さんがあるんですが、その参道がありましてね、その参道に教会を宣教師が作ったんです。70年前。去年70周年だったんです。はい。今年、土の恵み教会でしょ。1年違いなんですけどもね。そんなことで、70年目作りまして、で、その後にアーケードがこう、なりましてね。アーケードになりましたし、そして、その参道ですから、アーケードのある、あるいは参道だというような中で、教会が建てるっていうのは、これ調べてもらったんですが、世界で1箇所しかないんですね。すごい珍しい環境にあるそういう教会なんです。まあ本当にそこでですね、私も行かせていただきましてね。でもうあれですよ、もうその周りはね、寅さんみたいな人たちがたくさんいるんですよ。そういう人たちと一緒になってね、でこう仲間になりましてね、そうやって教会も楽しくさせていただいているような、本当にそういう面では珍しいところですよね。それから土浦恵み教会行きましたでしょう。土浦恵み教会はこれだけ広いわけですよ。で、これあれでしょ、車が300台くらい止まれますしね。で、これだけ広い敷地なわけですけれども。で、向こう行きましたでしょう。車1台も止まれません。商店街の中ですから、1台も止まれませんし、20坪しかないんですよ。そこでね、こういろいろやるっていうね。でも楽しくね、いろんなことをね、これ土浦恵み教会で本当に私が学んだ一番、それは柔軟性でしたので、もう柔軟にそこにね、行って取り組んでね、いろんなことをね、やってって、13年、そういうふうにやってきたということなんですね。なんかこれだと、このまま話してたら、なんか大須教会の話になっちゃうので、大須教会の70周年は去年終わったので、土浦教会の70周年ということで、一緒にですね、お祝いさせていただきたいなと、そう思います。本当にですね、聖書をこの読んでまいりましたときに、創世記の最初のところから、人々は記念というものを大切にしていることがわかります。記念の日とか、年とか、あるいは場所とかで、このモニュメントを作ったりとかです。そして祝うということをしてきたんですよね。人間にとって節目を迎える、また節目を作るというのはとても大切なことです。で、それを土浦恵み教会、今日ですね、70年という節目を迎える、またその時に呼んでいた本先生からですね、声かけていただいて呼んでいただいてですね、本当にこちらも嬉しくそう思います。今日先ほど読んだ御言葉、もう一度読んでみます。どうぞ皆さんも見てくださいね。新命記の2章の7節ですね。新命記2章7節読みます。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、この広大な荒野でのあなたの旅を見守っていたのだ。この40年の間、あなたの神主はあなたと共にいて、あなたには何一つ欠けたものがなかった。 この申命記を今開きましてですけれども、申命記というのはイスラエルの民がいよいよこれから約束の地カナンへと入っていくというその頃に、そこに一緒に入ることのできないモーセが遺言として残した言葉と言っていいんですよね。でこの2章のところなんですが、2章はまさにカナンの地へ進んでいくというこの時に主がモーセに語った言葉がここ記されているところの、今読んだのは一つになるということなんですね。主がモーセに、そして民に向けて語った言葉ということなんです。40年の荒野の旅を振り返った時に主が思うこと、そしてこれをモーセがしっかり受け止めて、モーセが心からそれを受け止め思っていることとして、ここのところは我々は読んでいきたいと、そう思うんですね。まず3つの言葉に注目してまいりたいと思います。1つ目は主というこの言葉ですね。主です。彼ら、このイスラエルのための40年の旅というものは主が共にいてくださった旅であったということですね。出エジプト記を読みますと、これは神様がですよ、主なる神様が雲の柱、昼は雲の柱で夜は火の柱となって彼らの前を先導したって、こういうところ何度も出てきますよね。これからどこに向かっていくのか、神様がですね、雲の柱、火の柱を持ってこの導いていく、彼らはその後に従っていった、いや従っていくだけと言いましょうか、従っていくことにもうそれに集中していったわけですよね。土浦恵み教会はこの70年イスラエルの民と同じく主の先導に従って進んでこられた、そう思いますか？いや思いたいですね。ぜひ思いましょうよ。主が前を行く、それをずっと70年進んできたんだ。二つ目の言葉は、祝福という言葉に注目しましょう。祝福ですね。主なる神の祝福、神の恵みと言ってもいいでしょうね。祝福、恵み、これはやはりこの一方的なことなんですね。神様から祝福される、恵んでくださる、これは一方的なことですね。で私たちはどちらかというとこの双方向になっちゃうわけですよ。この恵みの祝福のやり取りというんでしょうかね、このそんな感じに恵みを受けたから恵みを返すというような、そんな感じのですね、感覚でこうなりやすいところがあるんですが、神様は決して私たちに恵みの返しを求めていないんです。一方的に私たちに恵みをくださるんです。主はあなたを祝福するとここで言ってる、それはそういうことですよね。モーセもこの40年間そうだったなと、一方的に主が私たちを祝福してくださったなと、そう意識したからこそこの神の言葉をしっかりここに書き留めたと言っていいでしょうね。土浦恵み教会の70年一方的な主の祝福のもとにあったのではないですか。これを認めたいですね。モーセと同じように。注目する3つ目の言葉参りましょう。これはもう今読みました7節の最後のところですね。何一つ欠けたものがなかったというこの言葉です。何一つ欠けたものがなかった、これは申命記の中でも、あるいはこういろいろ見ていくと大変特徴的な言葉と言っていいかと思います。特徴的な、何一つ欠けたものがなかったと神が民にモーセにそう語ってくるわけですね。荒野の旅を振り返って、主はあなた方には何一つ欠けたものがなかったと、はっきり主がそう言うんです。あなたものには欠けたものがなかった。でそれをモーセもそれを納得したんですね。私はこの確信とても大事だと思います。神様は彼らがエジプトから旅立つときに、これ読んでみると面白いところがあるんですよね。エジプトからこの旅立つ、そう出エジプト記の12章あたりのところですよね。こう彼らが旅立っていくとき、かなりの金銀財宝をちゃんといただいて旅に出ていくんですよ。 私あの聖書の読み方はですね、なんかあまりよくその辺パーッと読んでる時に、ああ旅に出るんだから大変だろうな、わあこう彼らも本当にもうどうやってるのかそう思ったんですけども、よく読んでいくと神様はエジプトのにある金銀財宝、それをなんとこのイスラエルのためにが受け取れるようにしたんですよね。で彼らはそれを持って旅に出ていくわけですよ。必要十分なものを持たされて旅に出ていくということなんですね。またあの食べ物がないという時にはマナが降ってくると、マナがで、それ毎日ですよ、毎日。水がないというとですね、ある時は岩から水がこう湧き出るように神様してくださったりと。これ民の方は不平不満よく言ってますよね。まあ何がない、これがない、本当にこういうため言いますよね。でも神は彼らの必要を満たされました。まさに何一つ欠けたものがなかった。そうじゃないですか。彼らの旅はですね、40年の旅は同じではないですか。土浦恵教会の、70年の旅、せっかくですからね、今日はまだ時間があるようですので、私のいた頃の思い出を少し話しましょうかね。ちょっと皆さんもね、70年の旅のいろいろなところを思い出していただく上にでもね、まあ、70年の一部でしかありませんけれども、また私が関わったり見ているのは本当にそれまた一部のことになりますけれども、でもせっかくですからね。私が土浦恵教会におりましたのは、1992年から、2011年の大震災の3月までの19年間だったんですね。その70年うちの19年、まあ、本当にこれ、短い旅ですが、でも本当に楽しい19年だったなと、そう思います。当時ですね、振り返りますと、私が来た頃というのは街道、この街道ですよ、この街道が建てられて、5年後ぐらいなんです。私来たのがこの街道が建てられて、その前ぐらいに金尾事務長がね、事務長という制度を、ね、教会が作りましてね、そして建てられた3年後に清野先生が来ましたでしょう。ですからね、もうさあ行くぞという感じでですね、本当に熱気にあふれていたところに私は加わったんですけども、圧倒されてですね、おおっていう感じの、そんな感じでですね、ここにいらしていただいたなと、そんな感じ覚えています。で、振り返りますと、この私がいた19年のこと、これ非常に象徴的にな感覚で私見れるのが、恵みの園っていう言葉なんですね。恵みの園を広げていく時代だったなと、そう思います。その頃のね、ことを知ってる方も皆さんたくさんいると思いますが、今のピスガのところありますでしょ、放送された、あそこまでしか教会の土地はなかったんですよ。で、ピスガのところは駐車場だったんですね。で、車がなかったらあそこでテニスやってたんです、こうテニスそういうようなところだったんですけどもね。で、そういうような中で、マナー人はありました。あってですね。で、もう本当にそういう中で、瀬野先生囲んでですよ。みんなで、いろんな夢を語り合うことが多かった。そんな時代でしたね。で、その中で、恵みの園っていうのが出てきたんです。恵みの園っていう、マップのような、絵のようなものが描きましてね。これどうも私の記憶では、稲本修一さんあたりが描いたこんなでっかいのがあったんですよ。で、それがみんなが集まると、で、それを見ましてね。で、そのマップ、すごいですよ。そこまでしか土地が、教会の土地じゃなかったんですけど、そのマップにはもうすでに、向こうのずっと向こうまで教会の土地になってるんです。マップ上は。もう教会が買うもんだという形で、田んぼのところがですね、もう教会の土地の中に入っちゃってるんですよね。で、金尾事務長がおりましたので、この世と渡り合うのは上手ですからね。金尾さんは、で、周りの田んぼを全部買うぞって感じでですね、もう青年先生と金尾さんと他のみんなでですね、そんな話し合いしてたんですよね。で、その恵みの園の絵の通りに、向こうへと、向こうへと、向こうへとってですね、そうやって土地を広がっていく、それを見させていただいた19年間だったなと、そう思います。昨年、北村さん夫妻がですね、名古屋の私のところに来たんですね。 当然来るって言って来たんです。そして昨年の2月の後半ぐらいがだったかなと思うんですけれども、で土浦恵み教会時代のことを聞きたいということでですね、インタビューをしたいということで来たんですね。で、まあ、録音しながら私のこといろいろ、まあ、いろんなこと調べて、すごいですね、北村さんは本当に事細かにその時代のいろんな資料を読んで、それで私に質問してきましてね。でその録音を、その後インタビュー終わった後にしばらくしてから、その文字起こしした文章を私の方に送りつけてきましてね。で添削してくださいという宿題が与えられたんですよ。でそれ昨日提出しましたとっくに締め切りすぎてたんですけれども、でもこれね、この作業は私にとってとても良かったですね。私にとっての19年間の土浦恵み教会のその時代というものを振り返ることができました。私は清野先生という懐の深い5歳先生とですね、一緒にやらせていただきましたので、本当に自由に、また幅広いことに関わらせていただいたなと改めてそう思いましたね。来た時私31歳だったんです。若かったですよね。ちょっと余談なんですけど、さっきからですね、いろんな会う人がですね、あら、ほぼ先生変わらないなっていう人と、ほぼ先生変わったねっていう人と、二通りに分かれるんですが、これどういうことでしょうね。本当に。確かにね、あれから13年。13年の間2回くらい、こちらにね、来たことがあるんですけれども。まあ本当に。まあそれで31歳だって若かったんですよね。ですから、若い人たちに関わらせていただくことが大変、多かったなと思います。で、さっきも本先生がね、言ってくれましたけれども、中高科の方も担当しましてね、これから中高生どうやって育てていくかっていう中で、もう、試行錯誤をしながら、で、こう、そして、こう、いろんなことをして、一人一人、もう、何ですか、そういうスタッフに代わってくれる人たちが出てきてですね、そしてもう、本当に中高科の方、それがティーンズ礼拝へと、つながってですね、そういうふうにやっていくというようなことを進めていったという、とても楽しい、そういうことを覚えています。で、今日、先ほど第二礼拝にはいらっしゃいましたけれども、手番教会の、イ・キョンス長老、それからイ・ヨンサンさん、この5歳ですね、今日は午後にもその交わりがあるということでありますけれども、その手番教会とのコイノニアの交流、1997年が最初だったんですね。で、その最初の時に中高生がこちらから手番教会の方に行くという、そういうプログラムだったんです。それを私、引率させてもらって行ったわけですよね。で、向こうに行って、本当にキャンプだとかいろんなことを経験する。これは本当に良い経験を私自身もさせていただいたんですね。で、このコイノニアがずっと続いてきているということですので、特にこれ若い世代にとっては大きな良い影響を与えてくれたし、今も与えているんだろうなと、そう思います。とても感謝な、そういうことでもありますよね。また青年の皆さんにもですね、関わらせていただきまして、誘拐があったんですが、その誘拐を彼ら、その青年の成長の場になるようにと、いろんなことを、まさにこれも試行錯誤しながら、オープン礼拝という形にですね、持っていくということがあったわけですけれども、発展していったんですけれどもね、そこに大学生の本先生が、来ましたですね。で、本先生もですね、本当にもう中心になって、もういろんなことをこう、リードしてくれるという、そういう時代だったんですね。また今、ケーブルテレビの方はね、放送していらっしゃらないかもしれませんが、ケーブルテレビを、教会が放送する、教会がケーブルテレビで30分の番組やるってどうなっちゃうんだろうって感じでもあったんですが、やるぞっていうね、当時の教会の勢いがありましたのでですね、私がじゃあ、やりましょうということで、いろんなことをね、勉強させてもらって、で、カメラ持ってですよ、走り回って、いろんなものを撮影して30分の番組にして、でそんなことをやってたんですね。ですから当時マナー愛知園にうちの娘が今日も今いますけれども、あれです、マナー愛知園にいた時にですね、うちのお父さんはケーブルテレビのカメラマンだと思ってたんです。牧師だと一つも思ってなかったんですよね。そのぐらいで楽しくですね、もういろんなことをカメラ撮ったりしてです、番組作ってっていうことをさせていただいたんですね。北村さんからそんなインタビューを受けながら、いろいろ思い出しながらそれを話していきました。家庭集会のこともありましたしね、水曜礼拝のこともありましたし、それから北村さんがいろいろ聞いてきたことの中で、イオンができるというそのタイミングだったんですね。 で、そのイオンが来るということへの対応も、まあ、責任を持たせていただいたところがあったので、それでイオンの方と接触したり、それから市役所の方だとか工事現場の方だとかね、いろんなこと、これね、普通牧師ってやらないですよね。だからね、いい経験させてもらいました。ものすごく勉強になりましたね。でもそういうことをインタビューを受けながら思い出して話していく中で、とても大事なことに気づきました。それはどのことにも必要な人が備わっていたということなんです。こんなことができないだろうかと教会のビジョンがあるときに、私それやりますと進み出てくださる方がいたんですね。みんなそれ責任を持ってやってくださる方がこう現れてくださったということを私は見させていただきました。何一つ欠けがなかった。それは人だけではないんです。場所であり、物であり、あらゆること、何一つ欠けがなかった。私はそれをインタビューを受け、またインタビューの文章を読みながらですね、味わってました。イスラエルの民は今この申命記の2章40年を振り返って、ああ何一つ欠けがなかったなぁと実感していたと思います。土浦恵み教会の皆さんも、また私のように一時一緒に歩んだ者も、土浦恵み教会の70年は何一つ欠けがなかったなぁと思いたい。いや、そうですよね。イスラエルの民はこの確信を持って約束の地へと次旅立っていったんですね。皆さんも私もです。何一つ欠けがなかったという確信を抱きながら、彼らのように約束の地へと向かいたいと思います。お祈りします。天の神よ、土浦恵み教会は70年あなたに導かれてきました。この節目を迎えて振り返ったときに、神が言われるその言葉、あなたには何一つ欠けがなかった、そういう旅を続けた、その言葉を受け止めたいと思います。そしてその確信を持ってさらに先へと進んでまいりたいと思います。土浦恵み教会の歩みを、またお一人お一人の歩みをお導き続けてください。主イエスキリストの御名によりお祈りをします。アーメン。
御言葉を感謝いたします。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。今日の賛美は生きるも約束の地へも、ほぼ真彦先生が作詞作曲をしてくださった曲です。で、約束の地へを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。私はあなたを祝福すると、すべてがあなたから始まると。見えない足元を照らす光は、ただ一つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。
どうぞお座りください、はい。それでは2024年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の私の力、私の主神は私の私の力。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。
で、ほぼ先生に祝祷していただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、70年を迎えた土浦恵み教会の上に、そしてこれから後も豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。